中村です。ウェブマーケティングデトックス最初の音声です。で、まず最初に親指姫ですね、の物語を読んでもらったわけですけれども、なんでね、この今回デトックス、これまでね、いろんな情報を受け取る中で凝り固まってしまったこう思考だったりとか前提だったりとか、あとは、いろんな、情報提供者が言うものをこう受け入れることによって逆に身動きが取れなくなっている状況、こういったものが、なんで起きるのかっていう話をこれからね、していくわけですけれども、そのために親指姫をまずね、最初に読んでもらいました。で、まず前提として親指姫は物語なので、もちろん今日ね、僕がどうしてこの親指姫を読んでもらったかって話はしようと思うんですけれども、解釈は一つではないっていうことは、一つ、念頭に置いてください。なので僕が言うことっていうのは、僕が、今回のね話において、どういうつながりがあるのかとか、そういうね話はしますけども、それが全てではないっていうことなので、物語読んでね、他のことを感じたとしても、それが正解であるとか不正解であるとか、いいとか悪いとか、そういった、ジャッジっていうのはここでは一切必要がないっていうことですね。あくまで、今回ウェブマーケティングデトックスということでお話しする上で、僕がこの物語について感じたことっていうのをまず最初にシェアして、で、それからね、この音声以降、情報提供していくわけですけれども、どんな話をしていくのかっていうところを、まずこのね音声でお話したいと思います。で、まず最初の親指姫の話にまず入っていきますと、ざっくりとね、話の流れを振り返ると、子宝に恵まれない人が、魔女の力を借りて、親指姫を授かると、誕生するわけですね。で、家でね過ごしてるわけですけれども、外から来たカエルだったりとかに、カエルにまず連れ去られて、その後コガネムシに連れ去られ、で、その次に逃げ出した先で、モグラとね、ノネズミに出会い、で、その巣の中でツバメに出会って、ツバメがこう復活して、で、最終的にはツバメがね、その現状からこう助け出してくれると、で、最後妖精のね王子様と結婚するという、物語になってるわけです。で、これまずね前提として、アンデルセン童話、デンマークの、ハンス・クリスチャン・アンデルセンが書いた物語なので、バリバリにキリスト教のね、価値観っていうのはすごくこう多分にね含まれているわけなんですけれども、なのでそこまでこう細かく読み解くと、例えばカエルは子宝とか豊かさの象徴であるとか、コガネムシっていうのは昔からね、そのエジプトの時代から、不死とか再生の象徴であるとか、モグラは、キリスト教の神の光をこう見ることができない、つまりはこの異教徒とか、キリスト教に改宗しないものの、愚かな者の隠喩だったりとか、そういうねいろんなものがあるわけなんですけれども、ストーリー全体の流れをこう読んでいくっていうところで、今回は解説したいと思います。で、結論から言うと、この親指姫っていうのは主体性を発揮して現状の外へ行く物語だというふうに僕は捉えています。主体性を発揮して現状の外へ行く物語、どういうことかというと、まず最初ね、家の中にいるわけです。で、家の中でこう安全に暮らしていたところ、カエルに連れ去られてしまう。で、カエルに連れ去られてから、そこからね、こう状況変わってコガネムシに連れ去られるところに行くわけですけども、この間、親指姫が何をしていたかっていうと、カエルからコガネムシに移るところ、何してたかっていうと、ただ泣いているだけで、それを見た、メダカたちがかわいそうだなっていうことで助けてくれるわけですね。そう、つまりここで親指姫っていうのは何も自分では行動をとっていないわけですね。カエルと結婚するのが嫌だわって思っていても、ただ泣いているだけ。つまりここでは、自分がね主体性を持って行動をとったわけではないわけです。でも、状況が変わってコガネムシに今度は連れ去れるわけですね。で、次コガネムシのところなんですけども、コガネムシは親指姫を連れ去ったら、自分ではね可愛い子を捕まえたっていうふうに思ってるわけですけども、周りのコガネムシたちは、なんかもうちょっと変な形してるなとか、人間みたいで変だなっていうことで、こういろいろね言われることによって、最初は可愛いと思って捕まえたはずなのに、興味を失ってしまうわけですね。周りの人がこう言うから、きっと自分の感性は違ったんだなっていうことで、どうでもよくなってあっち行けということで、ほっぽり出してしまうわけです。そう、つまりここで出てくるのは、他人からの評価っていうことですね。私と社会、私と他人っていう、世界観が生まれてくるわけですね、ここで。で、ここでもう一つ象徴的なのが、コガネムシに連れ去られるときに、もう一匹ね、虫が出てきています。それがモンシロチョウ。モンシロチョウがね、こう、 親指姫が乗っている葉っぱを引っ張ってくれるわけですね。こう手で紐を結んで引っ張ってもらうわけなので、コガネムシに連れ去られた時にモンシロチョウっていうのはもう身動きが取れなくて逃げ出せなかったわけなんですよ。そう、まあ象徴として縛り付けられて身動きが取れないような状況になっているわけですね。まあつまりここの章で言いたいことっていうのは、まあ他人からの評価とか自分がどう見られているかっていうような社会的なこう視線、そしてそれに縛り付けられて身動きが取れないようなね、そういう象徴になっているなというふうに思いました。で、次がモグラとノネズミのところに行くわけですね。で、ここはもう分かりやすいんですけれども、モグラはもうその金持ちであるっていうようなね、まあ発言がこうノネズミからもあるし、ノネズミは、あんたなんかがモグラと結婚できるのはもう幸せなことじゃないかというふうに言うわけですね。そう。まあこれって既成の価値観の象徴ですよね。富と名声。規制の価値観で、これまあ例えば泣いているだけで救われるとか、社会性がね、まあコミュニティってとこに入って、私と他人とか私と世界っていうところの、関係性が生まれてくる。そして、もっとね時が流れて今度は富と名声っていう、まあね、まあ一つの固定概念的な、幸せの象徴だったりとか、成功の象徴っていうものが出てくるわけですね。これって流れとしてはもう人生と全く一緒だなっていうふうに思うわけです。まあ赤ちゃんとか子供の時っていうのは泣いてるだけで、親とかね、周りの人が助けてくれたわけです。で、小学校とか中学校とかに上がるにつれて、コミュニティっていうものを知って、社会っていうものを知って、で、まあ思春期とかでね、多感な時期には、他の人が自分のことどう思っているのかとかっていう他人からの評価が気になって、で、それが原因で身動きが取れないとかね、自分が思っていることができない、思ったように行動できない、まあそういうことが起きる。まあそれで縛り付けられて身動きが取れなくなってしまう。で、またまた大人になって、例えば、まあ、日本の社会で言えば、大学を超えてね、とか、まあ、高卒の人ももちろんいますけども、社会にまた出ると、社会人になるっていう時に、今度はやっぱりステータスゲームが始まるわけですね。富と名声の。よりいい会社に入ったとか、より年収が高いところに行ったとかっていう、まあ、ステータスゲームが始まると。まあ、これって僕たちがこれまでに経験しているようなことなわけですね。うん。それが、親指姫が縛り付けられていた3つの困難、カエルに連れ去られる、コガネムシに連れ去られる、でモグラと結婚することになってしまう、まあ、そういう3つの困難が、親指姫の元には転がり込んでくると。で、この間、まあ、最初のね、カエルからコガネムシへっていうところでも言ったんですけども、この間特に親指姫っていうのは自分から主体的な行動をとってどこか環境を変えるとかっていうことはしてないわけなんですよね。うん。まあ一応その成長の、なんだろうな、一端が見える部分っていうのは、まあコガネムシのところからモグラのね、ところに行くところで、まあ自分一人で生き抜くっていうことを覚えるっていうことが、まああるわけですけども。でも、そのモグラとね、結婚するかもってなった時に、まあツバメが、その前にね、ツバメがこう復活して、僕と一緒にあったかい国に行きませんかというふうに言ってくれるわけですけども、ここでもノネズミが、私がいなくなったらノネズミが悲しむわっていうことで、一緒に行くことを選ばないわけですね。ここでもやっぱり自分の気持ちを尊重するんではなくて、相手がどう思うか。まあこれはね、社会性を持つって意味では、まあ大切な考え方かもしれないですけれども、ことを自分の成功とか、まあ自分がやりたいことをやるとか、自分が望んだ世界に生きるっていうことで、評価するんであれば、やっぱりここでも、やっぱり人の視線を気にして、行動が取れない状況っていうのがあるわけです。まあでも時はね、進んで、最終的にはこう、ツバメが来てくれて、最後の最後、モグラと結婚するってなっているその日に、決断をして、ツバメに乗ってね、暖かい国に行くわけです。で、まあ、このツバメっていうのは象徴として、幸せを運んでくれる鳥っていう象徴があるわけですね。うん。まあ、なので、それを一度はチャンスを逃したけれども、自分の決断によって、次はチャンスをこう、ものにすると。で、結果として、そのあったかい国に行った時に、妖精っていうね。まあ、妖精って、まあ、この世に存在しないものですよね。カエル、コガネムシ、モンシロチョウ、モグラ、ノネズミ、ツバメっていうのは全部現実世界にいるものですけども、妖精っていうのは、まあ、想像上の生き物なので、まあ、この世にはいないもの。つまり、現状の外側、僕たちが認識している現実とか、現在の認識を超えた存在。っていう風に定義することができると。まあ、つまりこの物語は最初に言った通りで、主体性を発揮して現状の外へ行く物語だという風に僕は捉えているんですね。 じゃあ、まあ、この物語、主体性を発揮して現状の外へ行く物語を僕たちに当てはめるとどういうことが言えるのか。まあ、例えばですけど、こういうね、ウェブマーケティングとかを学ぼうと思ったら、もうすでにね、先に何かをやってる人がいて、商品を販売してる人がいて、講座を販売してる人がいて、情報を出してる人がいる。まあ、そういう人たちが出している情報っていうのは、まあ、つまりは自分が待っていても与えられるものなわけなんですよ。で、それをどう見極めるか、主体性を持って自分がどう取り組むかっていうところが重要なわけですよね。で、これはね、僕もよく言うんですけれども、大抵の場合は、自分のね、ノウハウ売ってるわけなので、この方法をやればうまくいきますよ。とか、あの方法はダメだからこっちをやりましょう、最新のノウハウだからこれをやれば、絶対に先行者利益得られますよ、まあこういうね、セールストークをされるわけですけれども、もちろん自分が商品売ってるわけなので、そういうに決まってるわけですよ。いいものだよって言わないと、まあ商品売れないわけなので、つまりは僕たちっていうのは受け身でいると、何でもかんでもいいよいいよって言われて、それを全て受け取っていてはいけないわけですよね。与えられた情報の中から主体性を持って選び取る。で、まあ大概の場合ですけども、いいよいいよって言われて、とりあえず買ってみるかっていうふうに思って買ったものっていうのは、まあ大体自分のね、気持ちも入ってないわけですし、主体性もね、持って取り組めないわけなので、まあ途中で投げ出すことっていうのは多いわけですよね。それはなんでかっていうと、まあパッションがないもそうだし、心の底からね、これをやるべきだっていうふうに理解できていないとか。で、あとは自分で決めているわけじゃないので、相手の責任にできるわけですよね。あの人がいいって言うから買ったのに全然ダメだった、あの人は、なんか悪いね、情報を流している人だっていうような、責任を相手にね、預けることができるので、自分が傷つかないで済むっていう、まあ安全領域っていうね、ものでもあるわけです。そう、でもまあ、この話はね、もういろんな人が言ってるので、なかなかという話ではないんですけども、主体性を持てないでやる起業家っていうのは、まあ、本来ね、みんなその安全にというかね、まあ今の常識でいう安全性を求めるんであれば、まあ、会社員っていう、まあ、多くの人が歩む道を歩めばいいわけですよ。でも、まあ、人口比率でも言ってもね、起業家っていうのは少ないわけで、特殊なことをやろうとしている人たちなわけなんですよね。自分の力で生きていこうとか、独立してやっていこうっていうのは、まあそれが良い悪いではないですよ。よし悪しではないですけども、特別なことをやろうとしている人間です。そんな特別なことをやろうとしている人間、人口比率でも少ない側にいる人間なのに、誰かの言いなり、誰かが言っているからやる。まあそういう状況では、まあうまくいくわけがないわけですよね。特殊なことをやろうとしているんであれば、自分が、まあいろんなモデルケースも少ないわけなので、自分がやるしかないわけです。そう、だからやっぱり主体性を発揮するっていうのはかなり重要なわけですね。こういう情報が飽和している中で、自分が何を選択していくのか、何をするのかを決める。そして、まあ、もちろんね、これ誰の力も借りずに一人でやろうって話ではなくて、誰の助けを借りるかを決める。こういったことを主体的に考えていかなきゃいけない。まあだから業界とか、まあ、そういうね、先輩方のね、ポジショントークに惑わされていると、まあ、これまでに刷り込まれた何かをやれば、新しいものをやればうまくいく、新しいノウハウを手に入れたらうまくいくみたいな、前提条件っていうのは主体性がないことによって刷り込まれていっている。一方で、まあ、成果出してる人っていうのは、いいよいいよって言われる情報に対して全てに対して飛びついてるわけじゃないですよね。ある人はもう完全に一つの専門性に特化してやってる人もいるし、ある人は昔ながらのね、まあ、特に僕もそうですけども、もうメルマガとセールスレターっていうすごくオールドスタイルな方法しか取ってない人もいるわけです。これっていうのは主体性を持って自分はどれをやるっていうのを決めてやってるわけですよね。そう、そういう主体性を持つっていうのが重要。まあつまりこの業界で溢れているポジショントークとかに一喜一憂することなく、自分が何をするのかを決める、誰の助けを借りるのかを決める、これがウェブマーケティングですね、を成功させていく上で、不可欠です。で、じゃあそんな主体性を妨げる要因、自分がこれをやるって決める、誰の助けを借りるか決めるっていう主体性を妨げる要因になっているものが、いくつかあります。それらをこれから、情報提供の中で、解決していこうと思います。で、先に言うと主体性を妨げる要因3つあって、1つ目、まず可処分時間の飽和。可処分時間の飽和、つまり自分が使える時間っていうのはもちろん有限なわけですけれども、明らかに自分が使える時間以上のことをやろうとしている。まあそれは、いろんな人がいいよいいよっていうものを、主体性を持たずに言われるがままに ノウハウを足す、ノウハウを足すってやってると、当然、全部を全部処理しきれるわけではないんですよね。使える時間は限られているので。そう。まあ、時間が飽和してしまっているので、あれもこれも手を出してもうまくいかない。まあ、当たり前でやりきれることを、やりきれない分をやろうとしているわけなので。だから、まず可処分時間をしっかりと整理整頓しようということですね。自分が使える時間を整理整頓する。そして、二つ目。変化量の認識不足。変化量の認識不足。これは、まあ、例えばね、メルマガを書くとか、例えば、広告を出すとか、まあ、そういうウェブマーケティングのこう動きってあるわけですけれども、それをやったことによって、どんな数字が変化しているのか、っていうところをしっかり認識できていないと、自分がやっていることの評価っていうのはできないわけですよね。これが正しいのか、それとも間違っているのか、この方法で進んでいいのか、この方法は変えなきゃいけないのか。まあ、結局、主体性を持って判断するっていうためには、判断基準とか、そういう数値っていうのが見えていないといけないわけですね。で、まあ、これっていうのは、すごくね、ざくっと言うと、漠然としているんで、あれですけども、今回はその、まあ、多くの場合のパターンをね、分けました。例えば、広告から集客して商品を売るパターンとか、SNS を使って集客して商品を売るパターンとか、もっとズームインして、ウェビナープロモーションをやるときの変化量のパターンとか、まあ、どの数字を見ればいいのかっていうのを、すべて、まあ、マーケティングなんでね、全部数字を因数分解すれば、最終的に動く数字っていうのは分かるわけなんですね。まあ、このあたり、これだけ言ってもよく分かんないと思うので、どこの数字を見守ればいいのかっていうのを、明らかにしていきます。まあ、なので、これさえ見ていれば、何かをやってみて、うまく動かなかったら、そこを変えてみる。で、それを変えてもうまくいかないんだったら、じゃあ、この方法じゃなくて、次の方法に切り替えていかなきゃいけないよねっていう判断の基準を作っていく。まあ、流されるままだと、別に自分で判断する必要がないので、変化量を認識する必要もないわけなんですけれども、こと、主体性を持って取り組もうと思ったら、自分で判断できる基準値を持たなきゃいけない。まあ、なので、そのための変化量を正しく認識するための方法をね、お伝えしようと思っています。そして、三つ目が、買い概念への集中。買い概念への集中。まあ、つまり、抽象度が低いってことですね。で、多くの場合、売られている商品っていうのは、具体的なものが売られるわけですね。YouTube で何々する方法、Facebook で何々する方法。で、これっていうのはめちゃめちゃ具体的なので、抽象度としてはすごく低いわけですよね。でも、もっと抽象度を上げていくと、YouTube で何する方法と、Facebook で何々する方法は、実は同じものだったっていうことが分かったりするわけです。でも、多くの場合は、YouTube がとか、Facebook がっていうふうに見ているので、同じことをやっているにもかかわらず、Facebook に固執してしまう。YouTube に固執してしまう。まあ、つまり、ここの方法がダメでも、こっちやればいいよねっていうふうに切り替えられないわけですね。まあ、逆に、上の概念で捉えていれば、まあ、こっちもこっちも同じことやってるんだから、まあ、試してみてとか、こっちでうまくいったことをそのまま横にスライドすればとかっていうような応用も効くわけです。ただみんな具体のノウハウだけを見ているので、その応用が効かなくなっている。で、具体的なことを学ぼうとすれば、たくさんのことが、それだけね、無数のことを学ばなきゃいけなくなるわけですけども、上位概念のことを知っていれば、学ぶべきこととかやるべきことっていうのは実は少ない。まあ、つまり最初のね、可処分時間の飽和の部分にもつながるんですけれども、やるべきことはもっと少なくて済むっていうことがわかるわけです。まあ、なので、この3つ、可処分時間の飽和について、変化量の認識不足について、買い概念の集中について、今後お話ししていきます。では、今日のね、話を聞いて何か気になったこととか、面白かったこととか、何か感想をね、いただけたらというふうに思います。では、ご視聴いただきましてありがとうございました。